今日は、永遠の命について、共に御言葉から確かめてまいりたいと願っています。ローマ人の手紙の第6章の9節から11節を拝読してお祈りいたします。ローマ人への手紙6章9節から11節です。新約聖書ローマ人の手紙6章9節から。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。天の父様、イエス様が死から勝利され、そしてよみがえって私たちに与えてくださった命を私たちに与えてくださいました。この永遠の命の意味とまた力をどうか自分のものとしていただいているこの恵みを私たちが日々覚えて実感し、また確信して証しできるようにどうか導いてください。御言葉に光をお与えくださいますように、ご聖霊の導きにおいだねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書のお言葉というのは、不思議で、分かってるつもりなのに実は分かってなかったということをたびたび経験します。分かってなかったどころか、こんなことが書いてあったのかと何度読んでも、新たな発見をすることがあります。特に、使い古しているような有名なお言葉についてもそうです。今夜は永遠の命の意味をこのローマ人の手紙の6章の9節から11節を通して見ていきたいと願っております。有名な、聖書の中の聖書といわれる、ヨハネの福音書の3章16節にはこうあります。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。キリストの救いはこうです。神の救いは御子キリストを信じることによって与えられます。そして神の救いは罪を許されて滅びから免れ、そして永遠の命を持つことです。では永遠の命を持つとはどういうことか、今夜はここに焦点を当てて、永遠の命とはどういうことなのか、そのことを確かめてまいりましょう。まず覚えたいことは、キリストは死者の中から復活されて永遠の命を私たちに明らかにされました。キリストは復活により永遠の命を明らかにされた。こうして命が分かったのです。9節にはこう記されています。私たちは知っていますと。この方こそ 命であること、永遠の命であることをヨハネは証ししています。そしてイエス様を信じて命に預かった人々もそれを知っています。知っているとは知識だけでなく体験して分かっていることです。彼らは何を知っていたのか、私たちは何を知っているのか。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはないということ、死はもはやキリストを支配しないことを知っています、確信してます、体験してますとパウロも証ししています。日本語では命という言葉、一つだけなんですけど、まあいろんな言い方があったにしてもですね、聖書に出てくる命を表す三つの単語があります。まあ、単語と言いますか、命についても、命を持つとか、まあそういうことは一つの語根と言いますか、中心の言葉がありますので、それが名詞だったり動詞だったり形容詞だったりということはあり得るんですけども、まあそれを一つとまとめると主に三つが命に対して言われます。一つは、生命力を表す命です。命、まあ、生物的に生きていること、長生きするとかですね、活動できる、そして生きていくために必要なものというまで意味しますけども、このように訳されている時もあります。マルコの福音書の12章44節皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから、と。この生きる手立てっていうのがですね、生命力とも訳される、命です。まあ、これは最も実際的な命です。生活している、活動できる、命を存続できる、まあ、地上の営みを指しています。まあそうですね、引き慣れですと、まあ、生活ですね、生活が命とも言えます。そして2番目の命は、魂とも訳せる命です。ヨハネの福音書の12章の25節。ヨハネの福音書の12章の五節に、こういう言葉が、12章25節ですね。ごめんなさいね。自分の命を愛する者は、この世で、すみません。最初から読みます。自分の命を愛する者は、それを失い、この世で自分の命を憎む者は、それを保って永遠の命に至ります。この中で2種類の命が用いられています。自分の命とあるのは魂を指しています。他の人のものではない私の命、一人一人に与えられた 命、人生、私が生きていると感じられている部分ですね。ここに結びついている命です。イエス様は、それを、捨ててこそ永遠の命に至るとも教えています。そしてこの永遠の命というのが、イエス様が、信じる者に与える命です。この、永遠の命、ギリシア語ですとゾーエーという言葉ですけども、これは、元気や健康や幸福をもたらす命です。もたらすというのは分け与えることのできる命なわけですね。永遠の命と言いますと、永遠に生きている神様が私たちを永遠に生かしてくださる命、それを与えてくださるという意味です。神様はご自身の命の源である命を私たちに分け与えてくださいます。分け与えるということは、共に生きるということにつながります。ですからイエス様がもたらす永遠の命は、私たちを生かすだけでなく、私たちと共に神様が生きてくださる、一つとなって結びついて共に歩むことも含めて永遠の命なのです。人は死すべきものです。罪に支配されて、しかし神様の命は永遠に続きます。そして神様の命は私たちと結びついて、私たちを神と共に生きるものとします。私が生きるのであなた方も生きるのですと、ヨハネ伝にイエス様は予言された通りです。罪を犯した人は死ぬべきもの、力、支配されているものです。そして神と共に生きられないものです。それを神様は十字架の贖いを用いて罪を取り除き、そして罪と死に勝利されたご自身の命を私たちに与えてくださる、私たちと共に生きてくださる、これが永遠の命です。ローマ人の手紙の5章の12節で、死が一人の人を通して広がったとあります。5章12節を読みします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にとあります。アダムが犯した罪は死をもたらし、子孫すべてに広がり、私たちも罪に支配されて死ぬものとなってしまいました。キリストは第二のアダムと言われています。アダムがもたらした罪と死に支配される影響力を、それはたっ った一人の死によって大勢の死をもたらしましたけれども、キリストの命は同じく一人の技、その一人の贖いの技によって大勢の人、信じるすべての人を命に結びつけます。そして勝利に導きます。アダムは生まれたままでは罪を犯せなくても中立の状態でした。でもキリストの十字架で捧げられた命は私たちをアダムの状態に戻して、これから信じて成長していくのかというところまで引き戻すのではなくて、罪に勝利して完成する命まで引き上げるんです。その点で勝っています。またキリストの捧げられた命は、アダムがこういうふうに罪を広げてしまったために、アダムの罪だけでなく、その後子孫である私たちが犯したすべての点でどんどんどんどん悪い方向に増殖してしまいましたね。アダムは自分がただ一度罪を犯してしまっただけなのに、アダムは繰り返し罪を犯し、アダムの子孫も繰り返し罪を犯しました。それらひっくるめて、ただ一度の命の犠牲によってキリストはそれを取り除いて、余りある命を私たちに満たしてくれたんです。その点でアダムと似てますけれども、アダムによって広がった、罪と咎すべてを帳消しにするばかりでなく、プラスにするという素晴らしい力を発揮いたしました。それができるのは神様の命だからです。ある本にこのように永遠の命について説明されています。よろしかったら書き留めてください。永遠の命とは、イエス・キリストが人間という被造物のレベルにおいて示された神の命であると。聖書は確かに神様の命については永遠だということをいちいち言っていません。神ご自身の命です。しかし人の命とは別次元の、神様ご自身の命が私たちに与えられたと。イエス様と、つまり神の御子と同じ命を作られた私たちが、価値においても、能力においても、次元においてもですね、異なった命が私たちに与えられたんです。肉によって生まれたものは肉です。 しかし肉の領域を超えた神の命がもたらされたんです。私たちはもしかしてという過程で、もしアダムが罪を犯さなかったらどうなっただろうかと、それは良い人間になったでしょう。人類は、罪がない中で平和に過ごしていたでしょう。でもそれは良い人間という限界を超えていません。神ではないです。それは作られたものの命です。しかしキリストをくださった命は良い人間の命、罪を犯さなかった人間の命ではなく、あらゆる罪に勝利する神様ご自身の命、時や場所に限定された命ではなく、無限の神と同じ次元に属する時と場所を超越する命が私たち被造物、作られたに過ぎないものに与えられたのです。これが永遠の命です。さてローマ人の手紙の6章の10節を見てください。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。ここも深遠な表現です。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたと、すべての罪を身代わりに負って、すべての罪を断ち切るために、私たちの代わりに、私たちの負っているすべての罪を断ち切るためにキリストは死なれました。まあね、ちょっと不完全な例えですけども、血清や特効薬のように毒に侵されたすべての人分の毒素をですね、跳ねのけるための血清を生み出した、毒に勝利した生き物がいますね。そこからどんどん血清を取って、その血清を毒に侵された人に注射するならば大勢の命が助かりますね。同じようにキリストはご自分の死によって罪を断ち切りました。そしてキリストの血を信仰によって死は私たちに分けてくださいますね。すると十字架によって罪に勝利したキリストの血は、すべての人が罪の毒から助かるようにするんです。そして十節の続きにあります。キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですとあります。ここであえてパウロは、キリストが蘇られたのはではなくて、生きておられるのはと告げています。もちろん蘇られたから生きておられるんですけども、キリストは私たち人類の代表として罪に対して死にました。そして約束の通り3日目に復活されて、 改めて道と共に生きるものとなられました。今も道と共に生きておられます。そして生きておられるご自身を信じる私たちに与えてくださいました。蘇ったキリストはもはや肉体に限定されていませんでした。復活の記事を見ますと、次元を超えてあちらにもこちらにも生きてらっしゃる不思議な体験を弟子たちは知りました。また見ている前で天に引き上げられて道のもとに変えられた姿を見ました。また聖霊を通してすべての人に住む命を信じた私たちは経験しています。パウロははっきりと言います。もはや私が生きているのではなく、キリストが私にのうちに生きておられるのですと。こうして勝利したキリストが私と、信じる私と一緒に生きておられ、キリストと共に勝利できるようにされます。しかも勝利し続けるんです。ロマ書の8章の37節、しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。何度挑戦を受けても決して負けることはないとパウロは証ししています。私たちは作られた被造物にすぎません。しかしキリストを信じて永遠の命をいただくと、キリストが御父と共におられるように、私自身も御父と共に生きるものとなるのです。それはキリストが自身で死に勝利し、道のもとに帰った、このキリストの身内になるということです。作られた時は、生まれた時は被造物にすぎません。でもイエス様を信じたときに、確かに被造物なんです。母の胎から生まれた人間です。しかしもはや神の子供です。神の命を持っています。御子と同じ特権に預かっています。そして、父なる神は私たちの父です。そして、キリストが行うことを何でも私たちはキリストと共に行うんです。これが神様が私たちに与えられた永遠の命です。先ほど申しましたように、人間という被造物のレベルにおいて示された神様の命、それが私たちに、被造物である人間に与えられた神の命ともなるのです。 イエス様と、同じ命という言い方をしていいと思いますけど、同じ命というのはコピーされた命ではなくて、つまり命1、命3、命4と同じものがあると。そういう命ではなくて、イエス様の命そのものが私たちに与えられたんです。神の子孫、神の子供、キリストの御子の兄弟、姉妹として私たちは神と共に生きている。これが永遠の命です。説明すればするほどわからない部分もありますけども、聖書が言っているのはこうです。さて、ローマ書の6章の11節をお読みいたします。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。と、パウロは自身と同じように、永遠の命を受け止めるように、私たちに告げています。キリストは罪に対して死に、神に対して生きているものとなりました。そのことがキリストを信じた私たちにも起こっていることを認めようと聖書はチャレンジしています。このことは聖霊がイエス様のもとから使わされたときにすでに実現しており、そして、もう聖霊が下られた後はもう私たちがイエス様を信じた時に与えられています。ただこれを体験するには認めることが必要です。聖霊が与えられるというのは聖霊が私たちに働きかけるという意味ではありません。聖霊が働きかけることはイエス様を信じなくても起こります。私たち信じるとき働きかけを受けましたよね。聖霊は罪人にも働きかけます。救いに導くために、罪を知らせるために。時には強くされ、時には砕きということをされます。しかし、だからといって救われるわけではありません。聖霊が私たちに働きかけてくださるというのではなく、聖霊が私たちをキリストの命に預からせてくださる。私たちを新しく作り変えてくださる。ことが聖霊がクリスチャンに与えられることです。もはやキリストと一つに結びついたんです。パロはですから、私はキリストと共に十字架につけられましたと証ししました。実際に十字架にかかったわけではないんですけども、キリストが十字架にかけられ、蘇ったことが、信じた人に同じように起こったのです。結果として。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。パウロはそう証ししました。私たちは信仰を働かせて、イエス様どうか自由に私のうちで働いてくださいと、お任せするだけでいいんですが、それが必要なんです。イエス様はこう言ってるんだから私は頑張って、重荷を負って努力して、自分を変えようとしよう というのは筋違いです。そうではなくて、私のうちに自由に働いてください、私は体を心をあなたに任せます、そうすればいいのです。私たちが何かをしようとするときに、自分の罪深い性質や自分の力の足りなさにがっかりすることがあります。それは自分が神に対して生きていることだと認めてないからです。イエス様に働く場所を与えていないから、私がやりますと言ってイエス様を避けているからなんですね。どれほど弱い生徒であろうと、弱いほどに神様の栄光が表されます。主に信頼しないで自分に頼ろうとするのをやめて、主に任せて従うならば、キリストの全能の力が働くのを見ることができます。しかしながら、自分の力に頼ろうとするならば、イエス様の命は、しぼんでしまいます。必要なことは絶えず祈り、絶えず主に捧げ、絶えず主に従うことです。そして、自分に頼ろう、自分で何とかしようという考えを手放し続けることです。残念ながら私たちに肉の性質がありますから、油断するとそういうふうになってしまいます。主に信頼し、主に委ね、主に従う。それを続けるときに、時にはゆっくりだなと思うことがありますけども、確実に神様の命が私たちのうちに染みてゆき、確信と喜びと力が満ちてゆきます。イエス様を信じた者は、罪に対して死に、神に対して生きている。この事実を認めなさいとパウロは訴えています。確かに私たちは頭で理解するとなかなかわからないことがあります。頭で理解できなくてもある程度仕方ないです。でも、言葉を信じられないなら技によって信じなさいと主は不信仰な指導者たちに言いました。もちろん主の言葉を何も体験しなくても信じられたら一番良いしスムーズなんですけども、なかなかうまくいきません。私たちの、自分の固くなさや悟りの鈍さ、それを神様はご存知で受け止めてくださいます。そしてにもかかわらず神様の技が現れるように導いてくださいます。見て、知る証拠があります。求めて、体験することもあります。神様はあらゆる方法を通して私たちにご自身に信頼し委ねるように導いていらっしゃいますから、いや私はまだまだですと素直に認めて、どうか私に分からせてください、確信させてください、悟らせてくださいと求め続ければいいんです。神様は見捨てずに私たちを確信へと導いてくださいます。聖書ははっきり告げています。信じた者は命を持っている、信じた者は永遠の命を与えられていると、聖書がそう繰り返し宣言していますから、たとえ実感がなくても聖書が言っていることが正しいと信じて従っていきましょう。きっと必ず、あ、イエス様が私のうちに来ていらっしゃるんだということを日々実感できるように神様がしてくださいます。まあ、時に実感に頼りすぎるとちゃんと信仰を働かせなさいというふうにお叱りを受けることもありますけども、それもそれでいいんです。ともかく 聖書が言っていることを自分に対してその通り起こっていると認めましょう。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと。この道は確かに一筋縄できません。何年経ってからこの確信が揺るがないっていうこともありません。でも聖書が繰り返し認めなさいと書いているんですから、認めさせてくださいと祈りましょう。だんだんと確信が揺るがなくなっていくことは確かですから。若い時は自分の救いがなかなか確信できなかったことがあります。自分の召しが確信できなかった時もあります。大丈夫だろうかと不安を感じることもありました。でも主は見捨てて来られませんでした。やがて人の重荷を負えるように神様は私たちの確信を強めてくださいます。確かにしてくださいます。まず自分が聖書が書いてある通りに自分になしてくださったんだということを信じていきましょう。お祈りいたします。天の父様、信じる者は永遠の命を持つ。この単純な宣言をなかなか実感できないこと、確信できないことがありますけれども、聖書の告げることは真実だと信じて、それを納得し、また感謝し喜ぶようにどうか私たちを導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。